お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日はリハビリテーション科の中村若菜先生をお迎えして、見逃すな、誤えん性肺炎、飲み込みの筋肉を維持しようについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、嚥下障害ということになってくるかとは思うんですけれども、まずこの嚥下障害とはについてお話しください。
はい、嚥下というのは、食べること飲み込むことということですので、食べる飲み込むの、障害のことを指します。
はい、これ食べること飲み込むこと普通に私たちできてるように感じるんですけれども、この、 機能が使えないってなると、まず食事が体に入っていかないわけですから、生命の維持にねすごく関わってくるとは思うんですけれども、これ原因っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
原因はいろいろあるんですけども、例えば、生まれた時の口唇口蓋裂とか、とはまた喉頭とか舌がんの、手術の後での形態的な問題や、脳血管障害や脳腫瘍、パーキンソン症候群での神経系の疾患などいろいろな、原因があります。その他には、加齢に伴う筋力低下による嚥下障害っていうのも、原因となっています。
はい、加齢に伴う嚥下障害、筋力低下による嚥下障害っていうのはなんか聞いたことありますね。なかなか飲み込みにくくなる、唾液も少なくなるっていうのも聞いたことあって、お薬とかも飲みにくくなりますよね。
そうですね、はい。
で、一応どんな症状があるかっていうところで今聞いた、私つい言ってしまいましたけれどもはい、こちらね、今先生がお持ちいただいた資料の中にどんな症状かっていうのがあったんですが、先生、もう一度じゃあ、そうですね、教えていただけますか。
はい、症状なんですけども、いろいろありまして、食べ物が、うまく噛めないで、飲み込むとむせる、飲んだ後も食べ物が、喉に残っている感じがする、でまたは、食べ物が口からこぼれる、食べた後になんとなくこう痰が増えたなとか、痰がと詰まるなって、いった症状が、現れてきます。
はい、ありがとうございます。で、先生、実際にこういった嚥下障害をの方で嚥下障害で困っている方っていうのはどれぐらいの患者さんがいるんでしょうか。
そうですね、2019年の厚生労働省の発表では、死亡者数が4万人超え、日本人の、死亡原因の第6位と言われています。
先生、何の死亡数ですか。
肺炎ですね。肺炎での、死亡です。あ、
間違って誤嚥、間違って飲み込んでしまってからの肺炎ということですか。
そうですね、誤嚥性肺炎による死亡ですね。
はい、これ結構な人数じゃないですか。
そうですね、だんだん増えていまして、最近の2023年では、この肺炎による死亡率が、また5位となってまして、高齢者が、だんだん増えてますので、死亡の原因もまた増えているという報告があります。
はい、そうですね、これから本当に高齢化社会とか本当ね増えてきていますので、そういった症状、先生何を笑ってるんですか、すいません加齢に伴う筋力低下による嚥下障害によって肺炎になって、誤嚥性肺炎になって亡くなる方というのはこれから増えていくというのは、目に見えてというか数字によって分かってくることではあるんですけれども、一般的に男性、女性ではどちらが多いというのはあるんでしょうか。
そうですね、はい、女性よりも男性の方が多いと言われています。 で、まあ、ある一節なんですけども、携帯的な、こともあるんですけども、飲み込む時に喉仏がゴクンと上に上がって、食べ物が食道の方に流れるっていう仕組みなんですけども、男性の方が喉仏が大きくて、下の位置にありますので、ゴクンとした時に、距離がどうしても出るんですね、うん、なので、筋力が低下すると、それだけ力がいることになりますので、うん、まあ、形態的なことから男性の方が、誤嚥性肺炎にまなりやすいっていう話も出ています。でまたですね、ちょっとある一説によりますと、はい、男性に比べて、女性の方が話好きですよね
確かに、
はい、男性の方は、はい、年齢が、まあね、だんだん上になると、あんまり喋らない、
うん、
で女性の方は、まあね、あの友達同士で集まってカラオケしたりとか、うん、いろいろお話ししたりとか、はい、それでストレス発散するんですけども、うん、やっぱりよく喋る、よく、ね、喉を使うっていった点で、女性の方が、飲み込みの筋肉を、まあ、自然に生活の中で使っているのかなっていう話が出ていまして、女性よりも男性の方が、肺炎の死亡率が多いようです。
うん、
なので あれですね、夫婦、
はい、
夫婦になりまして、でなかなかね、何ですかね、まあ、夫婦で男性と女性と、なかなかね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんになって、耳が遠くなって、もう聞こえないからもう喋れないわみたいな、でそうなるとどんどん喉をね使わなくなっちゃうので、
確かに、
まあ、できればもう大きい声でもいいから、はい、まあ、旦那さんと、ね、いっぱい喋ったりとか、まあ、お孫さんといっぱい喋ったりとか、そういうことも大事かなって、はい、思います。
あ、だそうですね、聞こえづらくなると本当に無口になってきますし、
ね、もういいやってね
なりますもんね本当そこは、なんていう、連鎖しちゃうところですけれども、うん、先生がおっしゃったように、なるべく会話をしてあげるっていうのは、とても大切ですね、
はいはい、友達でもお孫さんでも誰でもいいので、うん、たくさん喋って喉を使いましょうということですね、うん、
先生、これって認知症予防にもつながりますしね。
あ、そうですね、実際にね、はい、う
ん、会話をすればするだけ頭も使いますもんね、うん
う
ん
う
ん、それに対して返事しないといけないから、
はい、そうですね
じゃあ、 ありがとうございます先生、はい、まあ、女性よりも男性が多い説っていうところでね、うん、なんか分かるような気がしてきましたけれども、はい、で嚥下障害の、じゃあこれ実際に検査をするということになるとどういったものがあるんでしょうか。
はい、検査はですね、スクリーニング検査っていうのがありまして、うん、例えばベロがどれだけ動くのかっていう評価をしたりとか、実際水を飲ませたりですね、むせたり、しないかとか、喉に残ってないかっていうのを聞いたりします。でまたですね、反復唾液嚥下テストと言いまして、30秒間にどれだけ、唾液が飲めるかっていう検査もしていきます。反復唾液嚥下テストなんですけども、はい、これ簡易的で、お家でもできますので、うん、まあ、もしよかったら試してもいいかなと思います。
あ、先生、じゃあでしたら今、はい、リスナーの皆さん、お聞きの皆さんも一緒に、うん、はい、ちょっと私と一緒にこのテストを受けてみたいんですけれども、はい、できますでしょうか。
うん、大丈夫です。
はい、じゃあ先生よろしくお願いします。
はい、この検査なんですけども、はい、まず口がですね、必ず乾いてない状態でやっていきます、うん、はい、では始めていきますね、
はい、
大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ私がですね、今から30秒間数えますので、はい、できるだけたくさん唾を飲んでください。
できるだけ30秒間のうちに何度も飲み込んでいい。
そうですね、はい、
はい、わかりました。溜めるんじゃないですね。
溜めるんじゃないです。
はい、
ごく何回も何回も、何回も、
はい、分かりました。
飲んでいってください、はい、では数えますね。
あ、で飲んだ回数を自分で数えるんですか。
そうですね、はい、自分で回数を数えてください。
わかりました。
すみません、説明不足でした、
はい、大丈夫です。はい、じゃあ30秒間先生
いきます。
はい、
よーい、スタート。
先生、ここ今黙っているとこれ放送事故になってしまうので、先生は何か喋っていただいた方がいい、
はい、終わりです。
あ、終わりましたか。
経っちゃいました。
あのですね、今、はい、飲み込む、何回でも飲み込められるだろうと今は思ってたんですけれども、はい、実際に、
はい、
唾を飲み込もうとしたら、今回数で言うと6回しか飲めなかった。
素晴らしいです。この検査なんですけども、はい、3回以上が健常範囲って言われまして、3回飲めれば、ひとまず OK です。
もう6回って少ないと思いました、はい、私6回しか飲めなかったって今一瞬思ったんですけど、
バッチリです。
あ、3回以上なら大丈夫なんですね。
はい、そういうことです、はいはい、ただですね、皆さん聞いてると思うんですけども、うん、3回以下であっても、うん、そんなに焦る必要はないですので、まあ、スクリーニング評価になりますので、はい、まあ、これだけでは決定しないよというところですね。
はい、
はい、
ただ、まあ、よかったら、はい、いや、よかった。でも
試してください。
ぜひ皆さん、30秒間の間でこう黙っているので、私もどうしようかなと思いながらも飲み込むのに一生懸命で
数をね、数えればよかったですね。
そうなんですよ、そうしてくれるかと思ってたんですけど、
そうか、すみません。
いえ、大丈夫です。はい、で、じゃあそうやってまずお家でもね、テストすることができますので、ぜひ今ねなさった方で、まあ、もう一度ご家族にね試してみるということもやってみてください。先生は他、まあ、はい、テストがこれで、あと何かありますか？
そうですね、はい、その他の検査としては、うん、専門機器を使う検査が2つあります。一つ目が嚥下造影検査といいまして、食物の中にですね、バリウム剤を、入れたものを、まあ、患者さんに食べてもらって、その食物が、どういうふうに流れていくか、うん、どこの方にまとまって、どこで通過するかというのを見ていきます。でもう一つが、嚥下内視鏡検査といいまして、鼻からですね、細いカメラを入れまして、うん、食べ物の流れを実際に見ていく検査があります。
うん、はい、そうやって検査して実際に、まあ、診断を受けるということになるかと思うんですけれども、この検査というのはどこでできるんでしょうか？
そうですね、この検査が近くの耳鼻科でできることもあるとは思うんですけども、うん、やっぱり飲み込み障害で、詳しい検査をしたいとなると、うん、大きい病院に配置されていることが多いので、まずは何か症状があったら近くの耳鼻科に行ってもらって、でより詳しい検査が必要であれば、まあ、専門家のいる病院を紹介される流れだと思います。
わかりました、
はい、近くの耳鼻科であれば嚥下内視鏡検査、鼻からカメラを通す検査であれば、おそらくどこでも簡単にできるのかなとは思いますので、はい、もし症状があればぜひ行ってみてください。
そうですね、気になるようであればぜひ一度検査していただきたいと思います。で、実際に留大ではできるんですよね？
そうですね、はい、留大ではどちらもやっています。
どの科に行けばいいんですか、先生？
ですね、この患者さんの原因疾患によって、まあ、変わってくるんですけども、はい、もしですね、まあ、口唇口蓋裂とか、まあ、喉頭がんで舌がんの患者さんであれば、まあ、口腔外科に、まあ、紹介されたりとか、まあ、症状によって、紹介される科が違いますので、まあ、一旦、まあ、気になるこの病気を受診して、まあ、主治医に受診を仰ぐ形になるかと思います。
はい、わかりました。まあ、とりあえずそう、まずは行ってみるというところですね。
そうですね、まずは、うん、まあ、近くの、まあ、耳鼻科なりに行ってもらって、はい、必要があれば、うん、大きい病院を紹介してもらうと、う
ん、もちろんその中に留大も含まれているということですね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあ実際に、まあ、嚥下障害を持っている方の、まあ、リハビリになってくるかとは思うんですけれども、
はい、
これどういったふうにリハビリをするんでしょうか？
ですね、患者さんの、まあ、対象疾患や症状に合わせてリハビリ内容を、まあ、選定していきます。例えば、まあ、舌の、運動範囲、舌がなかなか動かないとか、うん、筋力が落ちてるであれば、ベロの抵抗訓練っていって、まあ、アイス綿棒とかで、ベロを押して抵抗訓練をしたりとか、はい、あとは、まあ、ブローイング訓練って言いまして、うん、ペットボトルの中に水を入れて実際にブクブクブクと吹いたりとかで、うん、ほっぺたとか唇を筋トレしていく方法があります、
はい、うん、まあ、それを合わせてやるわけですね。
そうですね、うん、まあ、いろいろあるんですけども、うん、まあ、喉の筋力鍛えたいのであれば、まあ、実際に患者さんに寝てもらってで、つま先を見るような形で頭だけを上げてくださいといった、この喉の筋力トレーニングもあります。
はいはい、
で留大の方では、喉のこの感覚域位置を下げて、刺激するジェントルスティムっていうこの治療機器を使っての訓練も取り入れています。
うん、
これは喉の筋肉ではなくて神経の方にアプローチしていきますね。
はい、
はい、なので、まあ、患者さんに合わせて いろいろあります、はい、あとは食堂の入り口が狭い方であれば、うん、バルーン訓練って言いまして、このバルーンカテーテルを実際飲んでもらって、飲む時に同時に引き抜いたりとか、はい、いろんな訓練があります。
なかなかこうでも飲み込みにくいのに飲んでもらうってかなりこうやるの大変ですね、はい、きっとね、バルーン訓練の方は、
難しいではありますね。うん、実際に飲めるんだけども、流れないという症状の方ではあるんですけども、はい、だからいろいろ
流れないっていうのがあるんですね、はい、
食道になかなか通過しないとかですね。なのでこの一概にこの嚥下障害だからといってどこが悪いかっていうのをしっかり評価してリハビリするっていう形になります。
それに合わせて方法が変わってくるということですね。
はい、
はい、で先生、実際にリハビリっていうのはどれぐらいの期間かかるんでしょうか。まあ、その方 の、 そうですね、あの症状というか、はい、寄ってくるかとは思うんですけれども、
そうですね、まあ個人差があるんですけども、うん、まあ、大体入院期間はしっかりリハビリするような形ですので、うん、まあ、脳症の患者さんであれば、まあ、抗療法とかも含めて、うん、まあ、2、3ヶ月リハビリしたりとか、まあ、それでも、なかなか、ね、よくはなってるんだけども、うん、もう少しリハビリが必要だよっていうのであれば外来のリハビリに紹介したりもします。
はい、
はい、
まあ、それぞれだとは思うんですが、結構長い期間かけてということですね。
そうですね、はい、まあ、
1日にできる時間も限られてると思いますからね。
そうですね、
はい、小さい筋肉だからゆえに長くはできないですもんね。
そうですね、患者さんの疲労度にもよるの で、うん、で特に流大は全身状態によることもありますので、うん、はい、だいたいそうですね、リハビリ時間は、まあ、短くて20分から長くて1時間ぐらいを目安に、う
ん、結構するんですね、
はい、リハビリをしています。
はい、わかりました。じゃあ先生も先ほどもね、まあ、長い方は外来でっていう通院していただきながらということになってくると、今度家でのリハビリも必要になってきますよね。
そうですね、もし、うん、可能であれば家でできるリハビリというのもありますので、はい、まあ、外来に通うとなったら車が、ね、どうしても必要ということもありますので、自宅でできることは、やってもいいかなとは思います。で自宅でできるリハビリなんですけども、聞いたことあるかなとは思うんですけど、嚥下体操って聞いたことあります？
嚥下体操、
はい、ご飯を食べる前に、はい、
食べる前に、
はい、お口とか
口を、
はい、しっかり動かすと唾液が出て、うん、飲み込みやすくなるよっていった体操なんですけども、はい、これいろいろ あるんですよ。首回して、ほっぺた膨らましたりとかあるので、うんうん、ググってもらって検索してもらって、
嚥下体操というふうに検索すれば、
はい、検索するとい
ろんな
出ますので、はい、まあ、それを見ながらお食事の前にするっていうのもいいかなと思います。う
ん
う
ん、
はい、
この嚥下体操をすることによってどういう状態になるんですか？
う
ん、
お口がですね、うん、唾液が潤う、
はい、唾液が出やすくなって、
飲み込みやすくなるということですね。ベロを出したりとか、ほっぺた膨らましたりとかですね、食べる前の準備体操という感じですね。
はいはい、わかりました。食べるということも、まあ、なんていうか運動なんですけど、その前に準備運動をしておくことによって、その食べるっていう動作がスムーズに しやすくなるという感じになるんでしょうかね。
え、そうですね、はい、その通りです。
わかりました。じゃあその嚥下体操、その他には、
うん、そうですね、はい、家でできるリハビリですね、はい、あとは、ベロの運動ですね、はい、先ほども言ったように、なかなか喋らなくなるとベロの筋力を使わないということになりますので、うん、まあ、できればベロを出したりで、左右に動かしたりで上に上げたりですね、うん、でそれができるんであれば、まあ、筋力トレーニングとして、アイス棒とか、もしくは、まあ、自分の手に、ね、ガーゼがある方はガーゼを巻いていただいて、うん、ベロを出して、抵抗訓練ですね、
押し合うということですか。
そうですね、
ベロを押す、ベロで、
はい、そういったものもいいかなと思います。
はい、
あとは簡単にできる、噛む訓練、咀嚼訓練としては、はい、ガムを噛んだりとか、はい、スルメですね、硬いものを噛んで、
はい、
そこから出た唾液をごっくんって飲む練習もいいかと思います。
そうですね、でもこれ入れ歯の方はちょっと難しいかもしれませんね先生。
入れ歯の方は一応できるんですけども、はい、お気をつけください、
はい、ですね、本当に。他にありますか？
はい、あとはですね、はい、少し先ほど紹介したんですけども、頭部挙上訓練といいまして、喉の筋力を鍛える訓練になります、はい、うん、実際に、行外
ベッドに仰向けですね。
そうですね、仰向けになって寝ていただいて、はい、自分のつま先を見るような形で頭だけを上げていきます。原則はまあ1分とはあるんですけども、1分ってなかなか
長いですよ。
長いので、ね、もうそこはあの自己判断であんまり無理せず、うん、
ですね。ここ首の、はい、ね、結構大切な部分ですからね。
なので、まあ、私は患者さんに大体10秒とかから始めますね。10秒からやって、そこからまあ楽にできるようになったら、まあ20秒とか増やしていきます。
はい、分かりました。はい、はい、じゃあ先生、そうですね、あと注意点、これは例えばこう食事をする時の注意点でしょうか。
これはリハビリ、
リハビリの時の注意点、
リハビリをする時の注意点です、はい。頭をですね上げて、はい、顎を上げて、うん、唾液を飲んだりすると、うん、唾液が気管の方に入りやすくなりますので、うん、必ず姿勢を整えて、実施した方がいいと思います。
はい、
しっかり、まあ、座るなら座って、うん、顎を上に上げるんじゃなくて
引く、
そうです、
引いて、
はい、唾液を飲んだりとか筋トレをしていきます。
イメージはなんか顎を上げた方が喉が縦になって飲み込みやすいイメージなんですけど、逆なんですね。
は
い、
そうです、そうです。あの気道を確保する時って顎を上げますよね。
あ、確かにそうです。
ってなるとそのまま唾液を飲むと気管の方に入っちゃうので、はい、危ないです。
なるほど、
飲む時は顎を引きましょう。
はい、わかりました。
はい、
あと他に注意点はありますか。
は
い、
あとはですね、実際にね、あの状態を見れるわけではないので、実施するときはリハビリを実施するときは、まあ、無理せず、可能な範囲でやってください。
はい、
はい、
分かりました。無理せず、
無理せずというところですね。
リハビリは全てにおいて無理せずですね。
うん、そうです、そうです、
きっといろんなリハビリって、
はい、じゃないと続かない、
ね、頑張り屋さんほどなんか無理しちゃいがちですけれどもね。
はい、1日何回とかね、自分で決めて、うん、でそれがあの疲れ具合どうなのかなって見ながらやるのもいいかと思います。
はい、分かりました。
はい、
あと他にも注意点としては、
そうですね、はい、先ほども言ったんですけども、誤嚥性肺炎の症状があれば早めに病院を受診してください。うん、で、中にはですね、食べ物を食べたり飲んだりしても特にむせない、
うん、
むせないけど痰が増える、発熱があるとか、うんうんね、そういう不健性誤嚥、むせない誤嚥っていうのもありますので、何か発熱とか痰量が増えたりとか、うんね、食べ物が食べにくくなったりとか、なかなか食べても体重が減っていくという症状があれば、うん、もう早めに病院を受診することを勧めます。
もう先生が今おっしゃったのって、他のなんか病気の可能性もあったりとかして、なかなかね、
そうですね、
誤嚥性肺炎とは気づかないこともあるかもしれませんが、うんうん、とりあえず病院に行けばそこでいろいろ検査してもらえるので、
はい、検査するかと思いますので、はいはい、
とにかくちょっと気になるのがあればぜひね、
う
ん、あの
そうですね、
自分で風邪かななんて簡単に片付けずに、はい、ということでございます。
はい、
先生、じゃあ最後にまとめて市民の皆様へお願いします。
市民の皆様に、
はい、
はい、筋力が落ちたと感じる前に、予防をしましょう。先ほどの、嚥下体操というものがありますので、はい、最近食べにくくなったなって思う前にですね、うん、今日からでもいいです。
ですね、
はい、嚥下体操をしてご飯を食べましょう、う
ん、はい、
はい、
よく会話もしましょうということですね。
そうですね、
はい、はい、そして
そして、早期発見、早期治療をしていきましょうというところですね。何か症状があれば、はい、すぐに病院受診をしてください。
はい、
はい、
まあね、しっかり先生最後に素敵なことを書いてます。これも読んでください。
そうなんですよ、はい、あの先ほど言われましたけども、はい、記者場さんに
先んじて言ってしまいました、ごめんなさい。
ね、あのいつまでも美味しい食事が食べれるようにたくさん会話をして、舌や喉を鍛えましょう。
はい、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院リハビリテーション科の中村若菜先生をお迎えして、見逃すな誤嚥性肺炎、飲み込みの筋肉を維持しようについてお話を先生伺いました。先生、本日ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。